お知らせ。ここでは子育て支援、善意に感謝、催し、募集、講座、スポーツ、環境衛生、暮らし、健康、図書館情報、ミニ情報の順にお伝えします。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事などが中止・延期になる場合があります。最新の情報は、市ホームページをご覧いただくか、事前にお問い合わせください。マスク着用や手指消毒などの感染予防対策は、主催者の指示に従ってください。子育て支援、4項目です。1、子育てイベント。参加無料、相談無料、申し込み開始日8月29日月曜、申し込み問い合わせワンパーク、電話 81-7564、 平日午前9時から午後5時。1、発達の気になるお子さんの相談会。総合支援学校の特別支援コーディネーターが個別に相談をお受けします。日時9月27日火曜午前9時45分から11時25分。会場ワンパーク。対象0歳児から未就学児。定員先着親子3組。2、キノコンで遊ぼう。お家の方と一緒にキノコンを満喫しましょう。日時9月30日金曜午前10時から11時。会場キノコン。現地集合解散。定員先着親子10組。3、お祭りランド。お店屋さんコーナーで買い物をしたり記念写真を撮ったりしましょう。日時10月6日木曜、7日金曜。一部午前9時15分から10時30分。二部午前10時45分から正午。各部完全入れ替え制です。会場ワンパーク。定員両日各部ともに先着15組。申し込みはどちらか1回。2、ファミリーサポートセンター会員募集。地域の助け合いのために協力していただける方、子育てを支援したい方を募集しています。そして支援してほしい方に有償で子育てサービスを提供する制度があります。提供会員養成講座と依頼会員の説明会を開催しますので、ぜひご参加ください。会場アスエール2階会議室。受講料無料。申し込み締め切り9月22日木曜。保育ルーム利用希望の方はお申し込みください。子ども1人につき1回300円。申し込み問い合わせ、ファミリーサポートセンター、ワンパーク内。電話 81-7587。平日午前9時から午後4時30分。1、提供会員養成講座、子育てを支援したい方。日時、内容。10月11日火曜、午後0時30分から4時30分。子どもの発育と成長、保育と遊び。10月18日火曜、午後0時30分から4時30分。乳幼児の食事、普通救命講習、AED の取り扱い。10月19日水曜、午後1時から4時。ファミサポの説明、子どもの病気。対象、市内在住の健康な方。性別、年齢や特別な資格は問いません。定員10人。その他、養成講座の全日程を受けられない方はご相談ください。2、依頼会員登録説明会。子育ての支援をしてほしい方。日時、10月19日水曜、午後1時から2時。対象、市内在住または在勤の方で、ファミリーサポートセンターを利用予定の方。定員5人。その他、依頼会員の申し込みは随時受け付けていますが、この機会にぜひお越しください。3、認定こども園見学会、 令和5年度入園説明会。参加希望の方は事前に各園にお問い合わせください。施設名、電話番号、開催日、時間、内容の順に読みます。幼保連携型認定子ども園小千谷幼稚園、電話 82-7625、 9月21日水曜10時から11時30分、オープンデー。10月1日土曜および10月7日金曜10時から11時30分入園説明会、園内見学。幼保連携型認定子ども園つくし幼稚園、電話 82-7213、 9月16日金曜10時から11時30分園内見学。10月7日金曜10時から11時30分入園説明会、個別相談。10月8日土曜10時から11時30分園内見学、個別相談。ひばり認定こども園、電話 82-6110、 10月7日金曜および10月15日土曜10時から11時、入園説明会、園内見学。4、令和4年度乳幼児健康審査日程はこちらから、市ホームページの二次元コードがあります。善意に感謝、継承略、市内の中学生への寄付として、厚生保護助成会、エチケットケース。催し7項目です。1、防災アイディア実践&体験キャンプ、キャンプ用品で防災。防災災害時に役立つ知識やアウトドア用品について学べます。また参加者からキャンプにも使える防災アイデアを実践形式で発表してもらうコンテストも行います。コンテストの上位入賞者には協力店の商品券などのプレゼントがあります。日時9月23日祝日午後2時集合、24日土曜午前9時解散、雨天決行。会場オジャール、協力アウトドアライフストアウエスト長岡店。参加条件、自前のテントを持参設営し、夕食準備、食材は各自用意をすること。キャンプ参加時、キャンプに使える防災アイデアを発表し実践すること。主催者が用意するプログラムに参加すること。定員6グループ、各グループ5人程度。参加料1人2000円、保険料含む当日徴収。申し込み締め切り9月13日火曜。その他、オジャール市民の家建物内は使用できません。朝食は非常食を用意します。申し込み問い合わせ、備え館、電話 89-7480、 水曜休館。2、ホットプラザ祭、イルミネーションによるライトアップやフリーマーケットなどのイベントを開催します。入場無料。申し込み問い合わせ、勤労青少年ホーム、電話 82-8510、 午前9時から午後9時。1、前夜祭、日時9月17日土曜午後6時から8時、会場勤労青少年ホーム、ホットプラザ。内容、イルミネーション、キャンドルナイトなど。2、ホットプラザ祭、日時9月18日日曜午前10時から午後2時、好天の場合は中止。会場、防災公園。内容、手作り市、フリーマーケット、消防車試乗体験など。3、手作り市、フリーマーケット出店者募集。手作り市、フリーマーケットの出店者を募集します。 一日だけお店を開いてみませんか。区画数20区画、1区画 2.5 メートル ×2.5 メートル。出店無料。申し込み締め切り9月2日金曜午後5時。その他、感染拡大防止のため各自消毒液と飛沫防止カーテンなどの用意をお願いします。火を使う出店はできません。3第58回児童生徒科学作品展覧会科学研究発表会。市内の小中学生による科学作品の展覧会と研究発表会を開催します。問い合わせ教育センター、電話82-6750。 1. 科学作品展覧会、日時9月17日土曜から19日祝日、午前9時30分から午後3時30分、会場サンラックオジア3階大ホール。 2. 科学研究発表会、日時9月27日火曜午後2時から4時、会場市民会館2階から4階大ホール。4ワシタカの渡り観察会。山本山は猛禽類の渡りを観察できる東日本屈指のポイントです。日時9月23日祝日、午前9時から11時、集合場所山本山高原山頂展望台。参加無料。持ち物、筆記用具、飲み物、雨具、図鑑と双眼鏡をお持ちの方。申し込み一般の方、長岡地域振興局健康福祉環境部環境センター環境課、電話 38-2531。 小中学校の児童生徒や保護者、学校関係者。教育センター、電話 82-6750。 申し込み締め切り9月9日金曜。その他、レジャー保険には加入しません。問い合わせ教育センター、電話 82-6750。 写真の説明。双眼鏡や望遠鏡を覗きながら観察する様子が写っています。写真終わり。5小学生親子星空観察会。月や惑星、星座など秋の夜空を観察します。日時10月1日土曜午後6時30分から8時、会場オジャール芝生広場。雨天、曇天の場合はオジャール体育館。対象小学生とその保護者。講師オジアの自然を愛する会。定員先着20組。参加無料。持ち物、筆記用具、メモ帳、懐中電灯。申し込み締め切り9月22日木曜。申し込み問い合わせ障害学習課社会教育係、市民会館内。電話 82-9111、 ファックス 82-9112。 6第37回明るい東小千谷の集い。東小千谷地区の公民館5分館を中心に活動している団体の作品や芸能の発表会です。入場無料。作品展示、日時10月15日土曜午後1時から5時、10月16日日曜午前10時から正午、会場勤労青少年ホーム。芸能発表2部構成、日時10月15日土曜午後2時から、会場東小千谷体育センター。定員先着末席48席、最大240人。観覧方法、事前に電話または窓口にてお申し込みください。観覧席はマス席で最大5人まで。三脚を使用してのビデオ撮影は別途申し込みが必要です。 席は2部入れ替え制で自由席です。申し込み受付期間9月20日火曜から10月7日金曜、平日午前9時から午後5時。持ち物下足入れ袋、敷物、必要な方、その他駐車場に限りがあります。なるべく公共交通機関をご利用いただくか乗り合わせてお越しください。申し込み問い合わせ、明るい東小千谷の集い実行委員会事務局、勤労青少年ホーム内、電話 82-8510。 7. 男女共同参画講演会、日時10月16日日曜午後1時30分から3時、会場午後1時、会場市民会館大ホール。内容、講演、今改めて見直す家族の絆、感謝の思い、コロナ禍にも負けないコミュニケーションの力、講師によるミニライブ。講師、木山優作さん、歌手。横に木山さんの顔写真があります。講師プロフィール、甲状腺がんを乗り越え、平成30年に家族をテーマにした楽曲ホームでメジャーデビュー。現在は歌手活動と講演活動を行っている。入場無料、ただし聴講券が必要です。申し込み方法、1、市民生活課、市民会館、総合体育館、勤労青少年ホーム、休館日が異なりますのでご注意くださいのいずれかで聴講券を直接受け取ってください。2、下記二次元コードから申し込んでください。二次元コードからの申し込みは9月30日金曜締め切り。申し込みはこちらの二次元コードが載っています。保育ルーム利用希望の方は10月6日木曜までにお申し込みください。子ども1人につき300円、定員4人、その他手話通訳、要約筆記を行います。問い合わせ、市民生活課、生活安全係、電話 83-3516。 募集2項目です。1、第41回市民音楽祭出演者募集。日頃の活動の成果を発表し、音楽団体相互の交流の場として開催する市民音楽の祭典です。開催日11月19日土曜、20日日曜、会場市民会館大ホール。対象、市内で音楽活動、コーラス、フォーク、ジャズ、ロックなどを行っているアマチュア団体、個人。参加無料、ただし出演に必要な経費、交通費、楽器運搬費などは出演者負担です。申し込み方法、出演申し込み書に必要事項を記入の上、市民会館へ提出してください。ファックスか。申し込み書は市民会館にあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。申し込み締め切り9月13日火曜。申し込み問い合わせ、障害学習課社会教育係、市民会館内。電話 82-9111、 ファックス 82-9112。 2. ハートフルフェスタ2022、障害のあるなしにかかわらずみんなで楽しむイベント、ハートフルフェスタを開催します。会場市民会館3階。その他詳細は福祉課、市民会館、こいこいスポーツクラブ小千谷総合体育館内に設置の開催要項をご覧ください。問い合わせ、ハートフルスポーツフェスタ in 小千谷実行委員会、実行委員長谷口博文、電話 090-7522-0426。 1、アートでフェスタ作品募集。日時11月11日金曜から13日日曜午前9時から午後5時、最終日は午後4時まで、総合文化展と同日開催です。 対象、市内に在住または在勤在学の方、障害の有無は問いません。応募規定、個人作品、グループ作品どちらでもか、作品サイズ縦1メートル ×横1メートル ×高さ1メートル以内、重さ30キログラム以内、出品点数は1人1グループ2点以内、搬入日11月4日金曜午後3時から7時、出品無料、その他9月23日祝日と10月10日祝日に作品をみんなで作るアートで教室を開催します。詳細は開催要項をご覧ください。スポーツでフェスタ、スポーツ体験、日時11月12日土曜午前10時から午後3時、11月13日日曜午前10時から正午。体験種目、ストラックアウト、ボッチャ、輪投げなど、申し込み不要。講座2項目です。1、勤労青少年ホーム講座受講生募集。受講料、材料費のほかにホーム利用登録料が必要です。会場、勤労青少年ホーム、定員各9人、持ち物エプロン、三角巾、持ち帰り用蓋付き容器。申し込み方法、所定の登録申請書で利用登録をしてください。利用登録申請書は勤労青少年ホームにあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。申し込み問い合わせ、勤労青少年ホーム、電話82-8510、午前9時から午後9時。1、おうちで本格イタリア料理教室、日時10月11日火曜午後6時30分から8時30分、講師丸山勝利さん、ごっちゃ道路、受講料1000円、材料費。2、ハロウィンのアイシングクッキー教室、日時10月21日金曜午後6時30分から8時30分、講師川田美幸さん、現代美術家史 CCA、 受講料500円、材料費。2、ペアレントトレーニング講座、日時10月8日土曜、15日土曜、11月26日土曜、午後1時30分から3時、会場市民会館4階大会議室。対象、発達障害など特性のある子どもをお持ちの保護者で全日程に参加可能な方。講師長澤正樹さん、新潟大学教職大学院教授。定員15人、受講無料。保育ルーム、参加申し込みの際にお申し込みください。子ども1人につき1回300円、定員5人。申し込み締め切り9月30日金曜。申し込み問い合わせ、障害学習課社会教育係、市民会館内。電話 82-9111、 メール、 syouga-sk@citya.ojiya.niiga.ta.jp。 3、2022新潟県クロスカントリー選手権大会、白山運動公園陸上競技場を発着地点とし、起伏のあるコースで行います。日時10月1日土曜午前9時30分から。会場、白山運動公園クロスカントリーコース。その他、当日の様子は YouTube 小千谷市公式チャンネルでライブ配信を予定しています。問い合わせ、障害学習課スポーツ振興室、総合体育館内。電話 83-0077。 4、夜間卓球リーグ大会参加チーム募集、日時10月4日火曜から6日木曜、 12月水曜から14日金曜、17日月曜、午後7時30分試合開始。会場総合体育館。参加資格、市内在住または在勤の方が代表のチーム、学生を除く。チーム編成、1チーム5人、男女混成、登録は10人まで、運営委員1人を登録、選手の二重登録禁止。試合方法、クラス別リーグ戦形式。参加無料、ただし試合球は各チームで用意してください。試合球は日卓3スター白色。申し込み締め切り9月15日木曜。代表者会議9月22日木曜午後7時から総合体育館体育団体室。申し込み問い合わせ、障害学習科スポーツ振興室総合体育館内。電話83-0077。5、第43回オジヤトリムウォーキング大会。スポーツの秋、爽やかな秋の風を楽しみながら歩きませんか。開催日10月10日祝日。発着場所総合体育館。コース、内容、受付、スタート時間、定員の表があります。順に読みます。12キロメートルコース、太田ダム、お万が池を回るコース。午前8時30分から9時、150人。8キロコース、太田ダムまで往復するコース、午前8時30分から9時、150人。ワクワクコース、 3.5 キロメートルコース、白山運動公園でアトラクションゲームに参加するコース、午前9時30分から10時、300人。スタート受付後随時出発です。参加料大人500円、小中学生300円、未就学児無料。申し込み、事前申し込みが必要です。窓口申し込み、要項に添付の申し込み書に必要事項を記入し、参加料を添えて総合体育館窓口へ提出してください。要項は総合体育館や市民会館窓口などにあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。インターネット申し込み、専用申し込みページにアクセスし、フォームに必要事項を入力の上送信してください。参加料の支払い方法はクレジットカード決済のみです。専用申し込みページの二次元コードがあります。申し込み開始日時、9月1日木曜午前9時。申し込み締め切り、窓口申し込み、10月7日金曜午後9時30分。インターネット申し込み、10月3日月曜午後9時30分。問い合わせ、障害学習科スポーツ振興室総合体育館内。電話83-0077。
環境衛生2項目です。1、リサイクル回収。日時、10月2日日曜午前8時30分から正午。会場、市役所駐車場。回収するもの、古着、靴、カバン、食器。そのままの状態で使用できるもののみ回収します。再利用を前提としているため、汚れているものや破損しているものは回収しません。古着、タオル、毛布、洗濯済みのもの。紐で縛るか、中身が見える透明または半透明の袋に入れてお持ちください。ハンガーは外してください。下着、浴衣は対象外です。靴、カバン。中身が見える透明または半透明の袋に入れてお持ちください。長靴、スパイクシューズ、キャスター付きバッグは対象外です。食器、陶磁器製、ガラス製、金属製の食器類。 ペットの餌皿に使用したものや自作のものは対象外です。紙などに包まず箱に入れ、隙間には紙などを詰め、割れないようにしてお持ちください。化粧箱に入ったものはそのままで構いません。回収無料。その他、回収した古着などは主にアジア諸国などの海外へ輸出されます。問い合わせ、市民生活課環境共生推進室環境衛生係、電話 83-3509。 写真は回収専門の大型トラックです。 2. ゴミの野焼きはダメ。ゴミの野焼きやドラム缶などによる焼却は禁止されています。野焼きを行うと火災の危険性があるだけでなく、洗濯物が外に干せない、窓が開けられないなど、周囲の方が大変迷惑します。また人の健康や自然環境にも悪影響を及ぼします。ゴミはゴミの出し方の注意事項に従い適正に処分してください。ルールを守り、きれいな環境を守りましょう。問い合わせ、市民生活課環境共生推進室環境衛生係、電話 83-3509。 暮らし、5項目です。 1. 路線バスの運賃が改定されます。10月1日土曜から越後交通株式会社と南越後観光バス株式会社が運行する路線バスの運賃が改定されます。詳細は越後交通株式会社落合営業所へお問い合わせいただくか、先の二次元コードからご確認ください。問い合わせ、越後交通株式会社落合営業所、電話 83-2442、 観光交流課地域振興係、電話 83-3512。 越後交通株式会社ホームページの二次元コードが載っています。 2. サンラックオジアの浴室の利用を休止します。サンラックオジアの給湯ボイラー更新工事に伴い、工事期間中は浴室の利用を休止します。なお、工事期間中は給湯、お湯は利用できませんが、通常通り開館しますのでご利用ください。工事期間、10月17日月曜から31日月曜予定。その他、サンラックオジア2階の一般浴室の利用は工事完了後も当分の間休止します。問い合わせ、福祉課障害福祉係、電話 83-3517。 3. 就業構造基本調査。就業構造基本調査は統計法に基づく基幹統計調査として、国が5年ごとに実施する重要な調査です。普段仕事をしているかどうかや就業に関する希望などについて調査し、その結果は雇用政策、経済政策などの基礎資料となります。調査データは統計を作るためのみに使用します。調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお願いします。調査対象地域と対象、総務大臣が指定した調査区に居住する15歳以上の方、調査基準日10月1日土曜、調査時期9月から10月、調査方法、県知事が任命した統計調査員が調査世帯を訪問し、調査票の配布収集を行います。インターネットでの回答も可能です。問い合わせ、総務課 ICT 推進室情報統計係、電話 83-3506。 4. 後期高齢者医療の保険証をお送りします。 10月からの制度改正に伴い、10月1日土曜からお使いいただく保険証を9月中旬より順次発送します。75歳以上の方へ1人1枚ずつお送りします。色はオレンジ色です。保険証には令和3年中の所得の状況により判定した医療費一部負担金1割、2割、3割の割合を表示します。有効期間は10月1日土曜から令和5年7月31日月曜までです。現在お持ちの保険証空色は9月30日金曜までお使いいただけます。有効期限が切れた保険証は市民生活課窓口へ返却いただくか、細かく裁断した上で燃やすゴミとして破棄してください。問い合わせ市民生活課国保年金係、電話 83-3516。 5.10 月1日土曜から後期高齢者医療の窓口負担割合が変わります。令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上になり始め、医療費の増大が見込まれています。現在後期高齢者の医療費のうち窓口負担以外の約4割は現役世代の負担となっています。現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくため、窓口負担割合の見直しが行われます。保険証については16ページ参照。問い合わせ市民生活課国保年金係、電話 83-3516。 制度改正の概要。医療機関などの窓口で支払う自己負担割合が1割の方のうち、一定以上の所得のある方は2割負担になります。非課税世帯の方と3割負担の方は変更ありません。令和4年9月30日まで、区分と医療費負担割合、現役並み所得者3割、一般所得者等1割。令和4年10月1日から、現役並み所得者3割、一定以上所得のある方2割、一般所得者等1割。2割負担となる方の配慮措置。令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、2割負担となる方について1ヶ月の外来医療、入院は除くの窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3000円までに抑えます。負担増加額が3000円を超える場合、その差額を高額医療費として後日払い戻します。高額医療費の口座登録をお願いします。米印3、課税所得、住民税納税通知書の課税標準の額、前年の収入から給与所得控除や公的年金等控除、所得控除、基礎控除や社会保険料控除などを差し引いた後の金額。米印4、年金収入、遺族年金や障害年金は含まない。米印5、その他の合計所得金額、事業収入や給与収入などから必要経費や給与所得控除を差し引いた後の金額。図の説明。 A、 現役並み所得者米印1に該当するか。該当する世帯全員が3割負担。該当しない。 B、 世帯内の後期高齢者医療の被保険者米印2のうち、課税所得米印3が28万円以上の方がいるか。いない。 世帯全員が1割負担。いる。 C 世帯に後期高齢者医療の被保険者米印2が2人以上いるか。1人だけ。 D 年金収入米印4プラスその他の合計所得金額米印5が200万円以上か。200万円未満1割負担、200万円以上2割負担。2人以上。 D 年金収入米印4プラスその他の合計所得金額米印5の合計が320万円以上か。320万円未満世帯全体が1割負担。世帯全員が1割負担。320万円以上世帯全員が2割負担。図の説明終わり。健康6項目です。1、9月は自殺予防対策推進月間。あなたの大切な人にいつもと違う様子はありませんか。自殺の多くは追い込まれた末の死であり、さまざまな悩みを抱えて孤立していたり、うつ病など心の病気を抱えていたりすることが分かっています。小千谷市の自殺率は減少傾向にあるものの、全国や新潟県の平均よりもやや高い状況です。図1参照。図の説明。図1、折れ線グラフです。自殺率の推移パーセント、縦軸に 10% ごとの数字、横軸に平成22年から1年ごとの令和2年まで。全国平成22年 28%、 全国平成22年 24% 前後から徐々に減少し、令和2年 17% 前後、新潟県平成22年 28% 前後から減少し、令和2年 19% 前後。小千谷市平成22年 28% 前後、その後 30% を超える年、平成23年、26年、令和元年となっています。令和2年には 12% 前後です。自分自身や周囲が心の不調に気づくことが大切です。日頃から家族や地域、職場の中で相手に関心を持ったり、挨拶などを心がけたりしておくことで、いつもと違う変化に周りが気づくこともできます。うつ病を疑う不調のサイン。眠れなくなる、食欲がなくなる、体の不調が多くなる、何事にもやる気が出ない、億劫に感じる、集中力が落ち、仕事の効率が悪くなる、遅刻や早退、欠勤が多くなる、人に会いたくなくなる、趣味や外出などに関心がなくなる、飲酒量が増えるなど、一人で悩まず相談を、気分が落ち込む、不安や辛い気持ちが続く、生きているのが辛いなど、心の健康と悩みをいつでも相談できる24時間の相談窓口を設置しています。相談は無料です。新潟県心の相談ダイヤル、電話 0570-783-025、 新潟いのちの電話 39-4343、 大切な人の SOS に気づいたとき、どのように声をかけたらいいかな。ゲートキーパー養成講座で学んでみませんか。ゲートキーパーとは、生きる人を支援する人です。悩みを抱えて生きている人に寄り添って話を聞くことで、信頼関係が作られ、相談機関や専門機関につなぎやすくなります。ゲートキーパー養成講座は、 SOS への気づきと関わり方を学ぶ講座です。日時9月28日水曜午後1時から4時、会場三楽小路屋3階大ホール。内容、悩みを抱えた人への声のかけ方や話の聞き方についての講義と体験ワーク。講師、水瀬のぞみさん。 NPO 法人日本ゲートキーパー協会認定講師。定員50人。受講無料。申し込み方法、9月21日水曜までに電話またはファックスでお申し込みください。申し込み問い合わせ、健康未来子ども課健康増進係、電話 83-3640、 ファックス 82-8964。 2. 認知症かなと思ったときは、認知症と加齢による物忘れは明確に区別できるものではありません。物忘れが気になる、最近どうも様子がおかしいなど、もしかして認知症かなと思ったときは、早めの相談と専門医への受診が解決や心構えにつながります。問い合わせ、福祉課高齢福祉係、電話 83-3517。 チェックリスト1から20。 1. 今切ったばかりなのに電話の相手の名前を忘れる。 2. 同じことを何度も言う、問う、する。 3. しまい忘れ、置き忘れが増え、いつも探し物をしている。 4. 財布、通帳、衣類などを盗まれたと人を疑う。 5. 料理、片付け、計算、運転などのミスが多くなった。6. 新しいことが覚えられない。 7. 話の辻褄が合わない。 8. テレビ番組の内容が理解できなくなった。 9. 約束の日時や場所を間違えるようになった。 10. 慣れた道でも迷うことがある。 11. 些細なことで怒りっぽくなった。 12. 周りへの気遣いがなくなり頑固になった。 13. 自分の失敗を人のせいにする。 14. この頃様子がおかしいと周囲から言われた。 15. 一人になると怖がったり寂しがったりする。16. 外出時に持ち物を何度も確かめる。17. 頭が変になったと本人が訴える。18. 下着を変えず身だしなみを構わなくなった。19. 趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった。20. 塞ぎ込んで何をするのも億劫がり嫌がる。出展、公益社団法人認知症の人と家族の会作成。家族が作った認知症早期発見の目安。1. 物忘れがひどい。 2. 判断理解力が衰える。 3. 時間場所がわからない。 4. 人柄が変わる。 5. 不安感が強い。 6. 意欲がなくなるなど、日常の暮らしの中で認知症の始まりではないかと思われる言動はありませんか。先のチェックリストは家族の会の会員の経験からまとめたものです。医学的な診断基準ではありませんが、 暮らしの中での目安として参考にしてください。いくつか思い当たることがあれば、念のため専門家などに相談してみることをお勧めします。記憶を助ける暮らしのヒント。カレンダー付きの時計、今の時間と日付をいつでも確認できます。連絡先リスト、顔写真も加えておくと良いです。日課を作り順番を決めておく。安心して生活を送ることができます。一つの場所に置く鍵、財布、メガネなどを一つの場所に置くと良いでしょう。予定のメモ、日時や目的を書いておきましょう。サポート、友人や家族はあなたの記憶を助けてくれる存在です。誰かと一緒に行動しましょう。認知症に関する相談窓口、地域包括支援センター、電話 83-0807。 9月の世界アルツハイマー月間に合わせた取り組み、市役所庁舎をオレンジ色にライトアップします。9月15日木曜から21日水曜の予定。オレンジは認知症を応援する色です。図書館の特集本コーナー、生き生きシニアライフで認知症に関する本を紹介します。写真はライトアップされた市役所庁舎です。3、9月9日は救急の日。問い合わせ健康未来子ども課健康増進係、電話 83-3640。 9月4日から10日は救急医療週間。近年軽い症状でも休日や夜間に病院の救急外来を受診する方が増え、重症患者への対応が遅れてしまうことがあります。救急医療機関の適切な受診のため、次のことを心がけましょう。1、かかりつけ医を持ちましょう。かかりつけ医なら普段の体調や家族の様子、病歴なども知った上で診察ができます。2、できるだけ昼間の診療時間内に受診しましょう。昼間の診療時間内は医師や医療スタッフが揃っているため、検査や投薬などをスムーズに受けることができます。休日夜間休館センターなどを利用しましょう。休日や夜間で急な発病の時は、休日、平日、夜間救急診療機関などを利用してください。詳細は広報誌や8月号参照。なお、入院や手術が必要な場合には、2次救急医療機関、救急医療を実施している地域の中核的な病院、3次救急医療機関、救命救急センターなどと連携して診療します。AI 救急相談アプリが利用できます。新潟県ではスマートフォンから24時間無料で使える AI 救急相談アプリが利用可能となりました。 AI 救急相談アプリ画面が載っています。アプリの機能、急な病気や怪我の際に家庭での対処方法や医療機関への受診の必要性について、 LINE からチャット形式で気軽に相談ができます。5段階で緊急度を判定し、家庭での対応ポイントを表示します。医療機関や各種電話相談窓口の検索もできます。相談結果は検査や医師の診断によるものではありません。医療機関を受診するか救急車を呼ぶかの目安にしてください。通信料は利用者負担です。アプリの登録方法、 LINE の友達追加から AI 救急相談アプリを検索するか、 下記の二次元コードを読み取って友達追加してください。登録はこちら、二次元コードが載っています。 AED の使い方知っていますか？ AED 自動体外式除細動器は心臓が停止した傷病者に電気ショックを与え、心臓の動きを正確なリズムに戻すことにより命を救う医療器具です。 AED の使い方など応急手当の講習会は日本赤十字社新潟県支部や消防署が行っています。 4. 9月は健康増進復旧月間です。検診は生活習慣を見直すチャンス。問い合わせ健康未来子ども課健康増進係、電話 83-3640。 特定検診の実施率全国3位。厚生労働省が公表した令和2年度特定検診実施率において、小千谷市は 58.5% で全国812自治体中第3位でした。この結果は市民の皆さんが健康管理に対して意識が高いことの表れです。一方で、どこも具合が悪くないから、忙しいからと検診を受診していない方はいませんか？グラフ1の通り、40代50代の検診受診率は他の年代に比べて低く課題となっています。グラフ1、令和2年度特定検診受診率パーセント。小千谷市の40から74歳の国保加入者、年代とパーセント、40代 39.8%、 50代 44.1%、 60代 60.7%、 70から74歳 64.1%。 グラフ終わり。自分は大丈夫と思っていませんか？小千谷市では検診受診者の6割以上に血糖値と脂質の異常が見られています。また肥満ではないのに高血糖、肥満高血糖の方の割合が高いです。グラフ2、自分は健康だと思っていても検診で検査値などを確認してみると異常が見つかることもあります。生活習慣病につながる異常はすぐに症状が現れるものではありません。だからこそ年に1回検診を受診し、体のチェック、生活習慣の見直しを行いましょう。市の検診日程などは広報事屋の検診日程、または市のホームページをご覧ください。グラフ2、令和2年度肥満高血糖割合パーセント。小千谷市 17.5%、 新潟県 12.5%、 全国 9.5%。 グラフ終わり。5、検診日程。受診通知書が届いていない方で受診を希望する方、申し込みの取り消しをする方は、健康未来子ども課健康増進係へご連絡ください。詳細は市ホームページでご確認いただけます。検診の対象年齢は令和5年4月1日時点の年齢を基準としています。市外へ転出した時点で小千谷市の検診を受けられなくなります。当日体調が悪い場合は受診できません。ご家庭で必ず体温を測り、体調を確認してください。詳しくは受診通知書に同封されている体調に関する事項をご確認ください。申し込み問い合わせ健康未来子ども課健康増進係、電話 83-3640。 子宮頸がん検診、 乳がん検診日程、40歳以上同日実施、20歳から39歳、子宮頸がん検診のみ。月日、受付時間、会場を順に読みます。9月6日火曜、19日祝日、23日祝日を除く、月火金曜日、13時15分から13時40分、子宮頸がん検診のみの場合は、14時から14時15分、会場、小千谷総合病院検診センター。9月6日火曜、13時15分から13時40分、乳がん検診のみ実施します。小千谷総合病院検診センター。休日検診。9月4日日曜、9時から11時、13時から15時、三楽小千谷。11月5日土曜、9時から11時、13時から15時、アスエール。2年に一度の検診です。住民検診調査などですでに申し込みをされた方は、必ず個人通知が届いてから受診してください。今後新たに申し込みを希望する方はご連絡ください。子宮頸がん検診、対象20歳以上で、令和3年度に市の子宮頸がん検診を受けていない女性、料金1000円、70歳以上の方は無料です。乳がん検診、マンモグラフィー単独、対象40歳以上で、令和3年度に市の乳がん検診を受けていない女性、令和3年度に無料クーポン券を使用して受検した方は、令和4年度も申し込みできます。料金、40歳から49歳1400円、50歳から69歳1000円、70歳以上無料。胸部レントゲン検査特定健康診査日程、対象地区町内、合皮、受付時間、会場の順に読みます。東小千谷地区、東山地区。9月14日水曜、9月15日木曜、9月16日金曜、9時から11時、13時から15時、東小千谷体育センター。胸部レントゲン検査、対象40歳以上、料金200円、70歳以上の方は無料です。特定健康診査、対象16歳以上、40歳から74歳の方は加入している医療保険により受けられない場合があります。料金1000円。小千谷市国民健康保険加入の40歳50歳の方と75歳以上の方は無料です。40歳から74歳で社会保険などの扶養になっている方は、特定健診受診券に記載されている額をお持ちください。追加で心電図検査を希望する場合は、別途料金1215円が必要です。胃がん大腸がん検診日程、申し込み人数により受付時間が変更になることがあります。城内、9月6日火曜、千谷川、9月7日水曜、桜町、9月8日木曜、若葉2、3、時水、良心殿、薮川、9月9日金曜、8時半から11時、総合体育館。対象40歳以上の方。料金、胃がん検診1000円、大腸がん検診500円、いずれも70歳以上の方は無料です。その他、11月4日金曜の検診は会場の都合により中止します。対象地区の平成稲荷町の方には、11月1日火曜、 2日水曜、6日日曜のいずれかの日程でご案内します。
6. フレイル予防のための運動幾何学講座が送る健康情報。フレイルは社会全体の病です。老若男女すべての市民の健康と幸せなくして防げません。このコーナーでは健康に役立つ情報を幅広くお届けします。問い合わせ、健康未来子ども課、健康増進係、電話 83-3640。 痔とはどんな病気？ JA 新潟厚生連小千谷総合病院外科医師根本真理子さん。痔は便の通り道である肛門や周辺に起こる病気で、代表的な疾患として痔核、イボ痔、裂口、切れ痔、痔瘻の3つがあります。痔核、痔の半数以上を占める病気で男女ともに多いとされています。肛門を閉じる役割をするクッション組織の血流が悪くなり、鬱血し出血したり、膨らんでコブ状になったものが飛び出したりしたものです。裂口、女性に多いとされる疾患で、硬い便や勢いよく出る下痢によって肛門付近の皮膚が切れたり裂けたりした状態のことを言います。出血は少なめですが、強い痛みを伴うことがあります。強い痛みを伴うこともあります。痔瘻、男性に多い疾患で、肛門内部の粘膜にある因果と呼ばれるくぼみに細菌が侵入し、感染を起こし、肛門周囲の皮下組織に広がって、最終的に肛門周囲の皮膚まで穴が貫通して膿が出てくるようになる病気です。痔を予防するためには、日々お尻への負担をかけないようにすることで予防ができます。次に挙げるようなポイントに気をつけ、正しい生活習慣を身につけましょう。1. お尻を清潔にする。温水洗浄便座はお尻を清潔に保つのに有効ですが、使いすぎに注意しましょう。2. 湯船にゆっくりと浸かる。お風呂で体を温めると血行が良くなるだけでなく、お尻も清潔に保てます。3. 排便時間は短時間にする。長い時間息むことで肛門への負担がかかり、お尻の血行が悪くなります。便意が起こってからトイレに行き、排便時間は3から5分程度としましょう。便を完全に出し切ろうと頑張らないようにしましょう。4. 同じ姿勢を続けない。同じ姿勢を続けると肛門が鬱血しやすくなります。長時間同じ姿勢になるときは、適宜運動するなど血行を良くするようにしましょう。5. ストレスをためない。ストレスや疲れがたまると自律神経が乱れ、便通異常になることがあります。十分な睡眠や趣味でストレスを発散するなどし、ゆとりある生活を心がけましょう。6. 食生活を見直す。便秘を防ぐために、食物繊維が多い食品をしっかりと摂りましょう。またアルコールや刺激物は肛門を刺激したり、鬱血させたり、下痢を引き起こしたりすることもあるため、摂りすぎに注意しましょう。痔かなと思ったら一度病院を受診しましょう。お尻のトラブルで病院を受診することに抵抗のある方は多くいます。しかし、自己判断で放置したり間違った治療をしたりしていると、治りが悪くなることもあります。痔の多くは手術をせずに薬で治療できます。また痔だと思っていたら、実は腸の病気だったということもありますので、気になる症状がありましたら肛門科または外科を受診しましょう。図書館情報。問い合わせ、図書館、電話 0120-82-2724 特集本コーナー。9月の特集は生き生きシニアライフです。人生第3ステージの仕事や趣味、そろそろ始めようか迷っている就活、身近な介護、気になる健康、シニアの興味は幅広いもの、シニア現役にも予備軍のあなたにも役立つ、そして読んで面白い本を集めました。ミニ情報4項目です。1、小千谷写真愛好会写真展、日時9月23日、祝日、午前10時から午後6時、9月24日、土曜、午前9時から午後5時、会場サンプラザ3階。内容、小千谷写真愛好会の結成50周年を記念した作品展。料金無料。問い合わせ、小千谷写真愛好会会長新保陽一、電話 82-2011。 2. 第7回日本酒でブラブラ小千谷はしご酒、日時10月7日金曜午後5時から。内容、市内飲食店約30店舗が参加するはしご酒イベント。料金3000円、前売り3枚綴り。その他、チケットは9月20日火曜から小千谷商工会議所、サンプラザ、樋口織工芸社、高留商店で販売。問い合わせ、日本酒ルネッサンスクラブ、樋口織工芸社、電話 83-2121。 3. 県立魚沼テクノスクール入校生募集。料金無料、ただしテキスト代、受験料など自己負担あり。申し込み、ハローワークおじや、電話 82-2441。 問い合わせ、魚沼テクノスクール、電話 025-794-2410。 1. 事務エキスパート課2期。日時9月27日火曜から令和5年3月24日金曜、午前9時20分から午後3時50分。会場 3SIT トレーニングセンター、十日町市伊達校960-1。対象、簿記およびパソコンの知識技術を習得し就職を希望する方。定員18人。申し込み9月5日月曜までにハローワークおじや。2. 介護員養成課3期。日時10月14日金曜から12月13日火曜、午前9時から午後4時30分。会場 ABC 魚沼研修センター、魚沼市小出島1177。対象、介護に必要な知識技能を習得し福祉や介護分野への就職を希望する方。定員12人。申し込み9月22日木曜までにハローワークおじや。4. ウクライナの方々による講演会。今だから聞きたいウクライナについて、ガーナ出身の医師ムタル・サリフさんと会社員で妻のイリナ・シェフチェンコさん、ウクライナ東部のドニプロからスロバキアに逃れていたお二人は5月28日に小千谷市にやってきました。ロシア侵攻を受け避難されてきた今の思いやウクライナの文化や暮らしをお話しいただきます。日時9月11日日曜午後1時開演。会場、午後0時30分から。 開催日が変更になりました。会場市民会館大ホール、定員400人、定員に達し次第受付終了となります。入場無料、申し込み不要、問い合わせ、おじや避難民支援の会、電話 080-3195-3301、 受付午前11時から午後2時、メール oji.ref.aid@gmail.com、 写真1枚、ムタルさんとイリナさんの顔写真が載っています。